今日の御言葉はレビ記の3章です。レビ記3章1節から17節まで。もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするならオスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を捧げなさい。そこでアロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。主への感謝、主への和解の生贄のための捧げ物が羊である場合、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。もしその捧げ物として子羊を捧げようとするなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の前でこれをほふりなさい。アロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人はその和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその脂肪を捧げなさい。すなわち背骨に沿って取り除いた油を全部と、内臓を覆う脂肪と、内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰とである。祭司は祭壇の上でそれを食物として主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。もしその捧げ物がヤギであるなら、その人はそれを主の前に連れてきなさい。捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の前でこれをほふりなさい。そしてアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人は主への火による捧げ物としてその生贄から内臓を覆っている脂肪と、内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰とを捧げなさい。祭司は祭壇の上でそれを食物として火による捧げ物、なだめの香りとして焼いて煙にしなさい。脂肪は全部主のものである。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでいも、世々を守るべき永遠の掟はこうである。アーメン。このレビ記の3章は和解の生贄の動物の捧げ物に関する規定です。和解の生贄は古い訳では秋音祭というちょっと難しい言い方を読みますけれども、報酬の秋に恩人の恩ですね、秋音祭です。 この和解の生贄はですね、一章の方で見ました全焼の生贄と、よく似ているところがあります。それはまず捧げる人はですね、その捧げるものの、牛や羊、それの頭の上に手を置いて、そして、それをほふるということ。またそれから、アロンとその子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけるということ。そしてまた火を使って、その生贄を焼くんですけれども、しかし、その犯罪、全焼の生贄と違うところはですね、この和解の生贄は、捧げる人やまた祭司の食物になる部分があります。この和解の生贄において火で主に捧げられるのは、だいたい内臓の、各部分やまたその内臓の周りにある脂肪、その部分が、火によって主に捧げられるということ、そしてそれは、祭司やまた捧げる人の食物になること。また、もう一つ違うところはですね、この和解の生贄、これはオスでもメスでもいいんです。一章の全焼の生贄はオスしか、ダメでしたけれども、しかしこの和解の生贄はオスでもメスでも、大丈夫です。ただし傷のないものですね。新約の時代において、旧約においてはですね、本当に、男性社会で、女性や子供は数に数えられないものでしたけれども、しかし新約においては、男も女も子供も年寄りも全てキリストイエスにあって、皆一つです。ガラテの3章の27節から29節までこう記されております。ガラテアの3章の27節からお読みします。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。アーメン。私たちはキリストイエスにあって神と和解しました。キリストこそ和解の生贄の、子羊であり、お牛であり、キリストこそ和解の生贄そのものです。そして私たちはこのキリストにあって和解したんです。神様と和解し、そしてもはや男性も女性もなく、ユダヤ人もギリシア人も日本人もなく、奴隷も自由人もなく、ただみんなキリストイエスにあって一つとされました。またこの和解の生贄はですね、食物になります。まずですね、このレビ記の7章の方にも和解の生贄に関する記述があるんですが、レビ記の7章の、例えば15節の方を見ますと、和解のための感謝の生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない、ありますね。食べることができるんです。で、どこの部分を食べられるか、これは祭司の食物になる部分がですね、この7章の、29節から、34節のところまで、ずっとあるんですけども、祭司 アロンとそのコラのものとなるのは、右のももの部分と、また胸の部分ですね。それらが祭司アロンとそのコラのものとして与えられております。つまりこの和解の生贄はですね、脂肪の部分は神様に捧げられ、そして祭司はその胸の肉とももの肉をいただくことができ、また、それを捧げた本人もですね、それに預かることができるわけです。ね、三者ですね、神と祭司と捧げる人。ですから、これ私たちのイエス様と父なる神様との構図でもあります。私たちは、捧げるもの、そしてキリストは神と人との間を取り持つ祭司、そして、父なる神様、それは、和解の生贄をの死亡を、受けるのが神様です。ですからこの和解の生贄一頭につきですね、本当に三者がこの和解の生贄にあって一つとされるんですね。この和解の生贄は本当にまさしくイエス様のことを表しております。イエス様こそ、全ての敵意を取り除き、神と人との間の隔ての壁を取り除く和解の生贄本人であられるお方です。エペソ人への手紙の2章の13節からそのことについて詳しくありますので開きたいと思います。エペソ人への手紙の2章の13節からお読みしていきます。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者共に一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。アーメン。私たちはキリストの流された血によって神に近いものとされました。キリストはご自分の肉において敵を廃棄されました。私たちと神様との間に罪という神様にが忌み嫌う敵対するそのネタがあったんですが、しかしキリストはご自身の肉においてその敵を打ち砕いてくださいました。十字架によって和解させてくださって、そして今や私たちはキリストにあって平和が述べ伝えられました。神と人との間の平和、和解の生贄としてキリストは捧げられたんです。そういうわけで私たちはもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒として神の家族として加えられるようになったんです。さてこの和解の生贄はですね、まあ、その捧げる人は食べては 食べても大丈夫なんですけども、しかし、その生徒がですね、もし何か汚れたものに触れた場合、主の忌み嫌うべきものに触れた場合はですね、その和解の生贄の肉を食べることができないと、レビ記の7章の21節の方に書いてあります。もし人がその身に汚れがあるのに主の和解の生贄を食べるなら、そのものは民から断ち切られると、20節の方にも書いてあります。和解の生贄は汚れた状態では食べることができないんです。これは何を意味するか、和解の生贄はですね、言ってみれば現代でいうとこの生産式の、あの食卓に預かる、これに相当します。私たちはそのキリストの肉を食べ、またその血を飲むことによって私たちは命を得ます。神との和解を得ます。しかしその生産に預かることができないものというのは、いつも生産式で条文で宣言しております通り、イエス・キリストを覚えることをしないもの、キリストを覚えずただ飲み食いだけのために集まるもの、そのようなものはこの生産に預かることはできませんと、いつも生産式のたびに宣言しております。飲食のためだったら自分の家がある、ただ飲食だけのために集まってはならない、ただキリストのその体に預かり、キリストのその血に預かることができる人とは、キリストの流された血を覚え、キリストの裂かれた肉を覚える人です。その第一コリントの11章がですね、生産式の制定の言葉なんですが、第一コリントの11章の23節からちょっとお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。アーメン。ここでふさわしくないままでパンを食べ、このふさわしくないものとはどういうものか、一週間ずっと罪を犯さなかったもの、罪を犯さないものではありません。人は誰しももし罪を犯した犯してないで生産に預かれる預かれないであれば、誰一人生産に預かれるものはいないですね。ふさわしくないものとは身体をわきまえないもの、イエス様の身体、イエス様の血を覚えないもの、イエス様は私を覚えてこれを行いなさいと言われました。つまり私たちはキリストの死を覚え、キリストの体を覚え、キリストの流された血を覚えること、それが生産に預かれる条件です。和解の生贄に預かれるもの、それは清いものを だという条件が旧約にありましたけども、清いものとはすなわちキリストを覚えるものです。罪犯す犯さないのものではなく、キリストを覚えているか覚えていないかが肝心なわけです。私たちが天国に入れるか入れないかというのは、罪を犯したか犯してないかではありません。もしそういう基準であれば、誰一人天国には入れません。キリストを覚えているか、キリストが流された血を、キリストが裂かれた肉体、十字架上で和解の生贄として捧げられたキリストを覚えているかどうかです。そういうわけで、この終恩祭、すなわち和解の生贄は本当にキリストのことを表しておりますね。そしてこの和解の生贄を祭司もまた私たちも共に食し、そして父なる神様もその捧げられた油の煙のその香りを嗅がれ、そして神はなだめられたんです。この和解の生贄によって私たちは神様と一つとなることができます。キリストにあって私たちは神の民とされました。この和解の生贄となってくださったキリストを覚え、キリストに再び感謝をし、そしてこのキリストの体に預かり、神の民とされたことを感謝しつつ、この新しい一日を歩む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今日はこの和解の生贄からあなたを見ることができました。あなたは誠に神と人との間に立ち、和解の務めをなし、十字架上で完全に身父をなだめられたことを感謝いたします。それによって私たちは大胆に恵みの御座へと近づくことができ、折にかなった助けをいただくことができるようになりました。私たちが聖餐に預かるためにキリストの裂かれた肉を覚え、流された血を覚え、そして共に和解の喜ばしさに預かることができるようになりました。この恵みを感謝いたします。どうか私たちがいつもキリストのその流された血を覚えつつ、この日々を歩み、そして神と人との間に和解が成立されたことを喜びつつ、この地上での人生を歩み続けることができますように、イエスを導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの主、和解の犠牲となられたイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。